どうもガラです。
ミソです。
今週は2018年第38号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで今週、ノアズノーツが打ち切りとなってしまいましたので、そちらに関しての追悼番組を別に撮ってみましたが、なかなか、まあ難しかった。その方楽観的にちょっと設定考察でツイートやってみますか、おーっていう感じで始めて、その難しさに打ちひしがれるという、その辺を共有してもらえたらいいかなと思います。
はい。
難しかったんだなっていう、そういったツイート番組を撮ってみました。では、内容の方に入っていきますと、今週関東カラー表紙は映画大ヒット公開中&重大発表あり関東カラーの銀玉となっておりました。こちら、まあ、映画は公開中となっております。僕はまだ見てないのでミスは見たらしいですが、
そうですね、
はい、こちら、見たらちょっと触れるかもしれませんといった映画の公開と重大発表の方はカウントダウンでした。
カウントダウンでしたね。
銀玉最終回まで残り5話ということで、残り5話、今週を含めずに残り5話ってことですかね。これ
今週含めてな気がするけど、どうなんだろうね。
今週含めてっぽい書き方になっていますが、その最終回5話前で起こった出来事は、近藤さんがゴリラと取っ組み合うという内容でした。これが最終回5話前ってちょっとびっくりしたんですが、
いやいや、何言ってるんですか。銀魂の映画だって近藤さん大活躍だったんで、その近藤さんの大活躍を見た人間がこれを見て、あ、やっぱ近藤さんかっこいいなって思う回ですよってい
う。いや本当に今週はちゃんと、あの先週は状況に流され続けていた近藤さんでしたが、今週に関しては最後ちゃんとあのかっこいいですからね。
かっこいいですからね。本当に。
いやもう俺は帰らなきゃならねえって泣きながら言ってますからね。
うん、いやまあそうだね、勘違いだけどね、全部勘違いだけど、それでもね、ちゃんとこのなんだろう、軌道修正でいくのはもうかっこいい男ですからね、はい、器のでかい男ですよ本当に。
ということでこれ、一瞬このゴリラの船があの爆発して上から降ってきてるのかと思いましたが、そういうことではないんですよね。
そうじゃないね、明らかに攻撃装置を発動させたってことだよね。
まあまあこれ自体はじゃあゴリラの船の攻撃装置を作動したってことですか。僕はてっきり上から坂本さんとか来るのかと思ってましたよ。
いやでもこの流れでさ、あの第三四射的なのはいないでしょっていう。
本当ですか。じゃあゴリラの船が攻撃を発動したと。
うん。
なるほど。それは解決編の来週が楽しみですね。どうなってるか。
いやそうですね。まあでも神の一手ですよ。だから近藤さんのっていう。
はい、はい。
俺の中では偶然にも下の攻撃と一緒になったことによってね、上がガラ空きで敵に一泡吹かせるという展開だと思ったんですよねっていう。
うん、なるほど。いや僕はもう坂本さんとかそういった伏兵的なのがちゃんと仕込まれてて、相手の上を行ってやったぜっていうことかと思ってましたよ。その辺の結末、僕としてはだから近藤さんの出番、ゴリラの上陸っていうのはちゃんと地球についてからだと思ってますから。
はいはいはい。
やっぱり僕は未だにこの人たちが新選組の制服に袖を通すんじゃないと。
ゴリラがね。
ゴリラが。
ここが新選組だって言って。
そうですね。いや、この人についていくことにしました。僕たちこの人についていくことにしましたっていうのを期待してますからね。
まあね、ウフォウフォしか言ってないんだけど、ウフォウフォウフォウフォ、僕たちは新生組についていきましたっていう字幕が入るので。
いやーっていうこの最終回5話前で突然活躍しだした彼らの、最後の持っていきっぷりに僕は期待していますよ。
はい。
では続きましてが、ドクターストーンの第70話、内容としましては、千空君は紙にプラスチックを浸してカーボンを作ったんで、それで戦車を作ったら塚田さんに読まれていて、対戦車、対車両の罠を作られていてやばいんで、クロム君が頑張るぜっていう展開でした。
いや、カーボン樹脂の爆弾っていうのは良かったですね、勝てっていう。
いやー、しかも本当にそれの見せつけ方がすごいですからね。
うん、面白かったね、これ。
槍で貫けないという。
いやでもこれは本当にいいって思うけど、まあ、実際ちょっとやってみてほしいですよね、皆さんにって。
試してみたっていうことで。
うん。
ちょっと、不安になりますね、それは。
YouTube とかで。
YouTube とかで。手作りカーボン盾を槍でついてみたっていう。うん、ちょっと惨劇の気配しかしないですからね。
まあ、そしたらいいじゃないですか。あの、ドクターストーンに文句言えば。は
い、まあまあ、化学監視がちゃんと入ってるっていうことで、それくらいの硬さにはなるっていうことで。まあ実際なるんでしょうね。
いや、なると思いますね。まあまあこれ、この紙とプラスチックを混ぜたのをカーボン樹脂というかというと、多分厳密には違うと思うんですけど、でもね、この実際にこの材質の違うものを混ぜ合わせてると強度がめちゃめちゃ上がるっていうのは科学的にもう証明されてますからね。
はいはい
はい。いやだからうまい見せ方だなと思いましたね。
ああ、でもカーボン樹脂どうなんでしょうね。僕も厳密な定義は知りませんが、特に あの、注釈を書かれていないっていうことは、定義に外れてないってことなのかもしれませんけどね。
はいはいはい。
厳密には違うみたいな注釈が入ってないじゃないですか。
そうだね。
っていうことはなんか、これもこれでカーボン樹脂の定義には含まれてるのかもしれませんけどね。
うんうん。
いやー、だって木って炭素じゃないですか。
まあ確かに。
樹脂はプラスチックじゃないですか。
そうだね。
カーボンで樹脂じゃないですか。
まあその通りだね。は
い、いや、ということで、カーボン樹脂が誕生して戦車を作るというところから、司さんがそれを読んでいたというこのボスの格上げの仕方。司さんはやっぱこれくらいやる人だと思いますからね。
いや、そうだね。やっぱ、相手が強い方が、少年漫画盛り上がりますからね。
はいはいはい。蒸気機関を読むという。計画の読み合いの段階で、一旦負けたとしても、ちゃんとそこに参加している仲間の、起点と勇気で乗り越えられそうな感じになってますからね。
そうだね。
いや、ちゃんとそのキャラクターの性格、見せ場を作るための失敗の前段階としての計画の見せ合いみたいな感じで、きちんとできてる感じがしますよ。
いやー、クロムくん、そうだ、俺は科学使いクロムっていうところとか超かっこいいからね。
本当に、ここからどう脱獄するんでしょうね。
うん。なんでしょうね、科学の力を使わなきゃいけないんですよっていう。
科学の力で竹槍を破るんですよ。
なんかこう、万力でも作るんですかね。
あー、ネジ。今道具、もしかしたら何か没収されずに持ってる道具があるのかもしれませんしね。
うん。
持ってないとしたらもう火でも起こすのかもしれない。原始的だな。
うん。
うん、ちょっと想像がつかない分楽しみですね。
そうですね。
では続きまして、ワンピースの第914話、内容としましては、おたまちゃんは、その薬草の蛇眼草のおかげで、毒の症状から治りました。そして、ルフィたちは、おたまちゃんがさらわれてしまったので、それを追いかけて、実は侍だったお菊さんと一緒にそれを追いかけます。そしてそれを、その先にはローさんがいましたという展開でした。
いや、もうお菊さんでかいっすね。
いやー、並んだ時のこの絵面良かったですね。
良かったね。いやー、なんだろう、なんかここまででかいと男説も出てくるけれども、まあまあ凛とした美人って感じでいいですねっていう。
はいはい、拙者って言ってますからね。
うん。俺は凛とした美人であってほしいです。
いや、まあそうなんですよね。僕も男かもとは思いましたが、でも最後にキュッとこのたすきがけにして、侍ですって言ってるところの感じはやっぱ女性であってほしいですね、やっぱり。
そうだね。
いや、本当に、呪術廻戦の東堂さん好みの女性ですよね。
そうだね。
でかいっていう。う
ん。でも楽しみだね。まあ、お菊さんも魅力的だしね。今回は本当にね、はい、おたまちゃんもね、すごいなんか守りたい顔じゃないですかっていう。
いや、本当ですね。で、こんなにいい誕生日は二度とないっていう、この、おしりこを初めて食べたっていう。いやー、この不憫さはやられますよ。
やられますね。いや、もうだから本当に助けなきゃって気になりますからね、本当に。
はいはいはい。
いや、だからね、そしてこの後はもう枕町に行くわけですけども、いや、もうこれは事件しか起こらないっていうことで。
はいはいはい。
もう楽しみでしょうがないですね。
あ、ローさん何してたんでしょうね、ここで。
いやいやいや、ゴーさんは山の中にいたんじゃないですか。
ローさんはもともとなんか作戦に関わってたんでしたっけ。
いや、そういうわけじゃないんじゃないですか。もう単純になんか、ね、カイドウを倒すためにいたけれども、ね、あいつら来んのかよ、バカみたいな感じなんじゃないですかね。
はいはい。いや、とローさんも計画が何かありそうな、ローさんはやっぱり、すごく印象のいいキャラでしたからね。
そうですね。
ルフィたちに振り回されるところも含めて。
うんうん、
なので、本当に登場からいいところ 100% ですよ。
うん。光ってますね。
振り回されてますからね。
うん。
いや、ということで、大変そのローさんの苦労人プリにも期待ですよ。
ですね。
あとは、侍っていうのの戦いに関しても、この、お菊さんの戦い方、いかに他のキャラクターと違った、それこそ、ゾロとかとは違った形の剣術を見せてくれるのか、楽しみにしております。
はい。
では、続きましてが、ついにセンターカラーです。大人気御礼 VS 魔人編白熱センターカラー、呪術廻戦ということで、センターカラーは、敵とこの、イタドリ君たちの並ぶ少年漫画らしいセンターカラーでした。
本当ですね。イタドリ君が武術やってる感じがいいっすねっていう。
はいはいはい。なかなかその日常の風景を、抜き取るやり方ですとか、ちょっとグラビア風にとかいろいろあったりはする中、本当に、イメージカット風のバトル漫画風、イメージカット風のセンターカラーでした。
はい。
で、内容としましては第23話ということで、このナナミンはマヒトさんと戦って、なかなか危ない感じになるんですが、 本気を出して、何か自分ごと相手を瓦礫の下敷きにして、呪力のこもった瓦礫の下敷きにして、しまうという戦法に出ました。その頃、虎杖君は、捜査対象の純平君と映画の話題で、意気投合しているところに、下藤さんが通りすがりましたという展開でした。
いやー、もう七海強いっすね。
いやー、強かったですね。
さすが一級術師、特級にも戦える一級術師ですねっていう。
はいはい、は
い。いやー、思った以上に強かったし、前線したし、しかもね、すごいかっこよかったじゃないか、必殺技っていう。
そうですね。
東角地方ガラガラっつって言って、このネクタイを手に巻いて、このドーンってやる展開とかもすげーかっこよかったじゃないですかっていう。
はいはいはい。
実はやっぱりね、武器の方の布とこのネクタイの柄が一緒だったのは伏線だったんだっていうね、新たな驚きもありましたしねっていう。
そうですね。一緒だなとは思ってたんですけどね、確かに。
うん。
それを拳に巻いて使うっていうのはなるほどなという感じでしたよ。
うん、頼りもこっちの方がね、この布の方が大事だったんだねっていう、ジュースのためにっていうね。
はいはい。まあ、厳密にはナタの方、やっぱり封印っぽい言われ方もしてたんで、その上の段階があるのかもしれませんけど、
うん、
でもまあ、この拳に巻いたことによって、すごい技としての説得力、あと見栄えに関する工夫がありましたよね。
そうですね。
本当に呪術廻戦は決して絵がめっちゃうまいっていう感じの漫画ではありませんが、このアクション、躍動感みたいなものに関してはすごく目を見張るものがありますからね。
うん。
いや、この壁に飛びかかって殴り込むっていう感じは良かったですよ。
そうだね。元々のイメージからの乖離というかね、ギャップもあるからね。
そうなんですよね。ちょっと物静かな感じのキャラクターがここで本気を出した時に、もうこの全身の力を込めて殴りかかるような、この動きをするっていうところで、すごい緩急が効いてますよね。
そうだね。いや、ほんと良かったんだよな。バトルの前でね、この、なんだろう。相手の出してきたわ、ね、木かなんかの、あれの涙を拭うところとかも超イケメンだったしねっていう。
まあ、木っていうか人ですけどね。
まあそうだね。
人間を伸ばしてるんですけどね。
うん。本当に、それのね、ちゃんと涙を拭ってあげる、それに対して、真人さん、嘘が下手、ブハーっていうね。
はいはい。
このあたりの関係性も良かったですね、会話の流れっていう。
また真人さんの楽しそうな感じもいいですね、リアクションとして。
うん。
攻撃をかわされたのに対しても、楽しいっていう。ブルブル震えてますからね。
うん、そうだね。いやー、でも油断しすぎたからこそ、ちょっとやられちゃいそうになってるわけですけどね。
はいはいはい。
まあまあでも本当にどうなんでしょうね。お互いでも生きてたん、生きる、伸びるんでしょうかっていうところですけども。
まあそうですね。さすがにナナミンは生き延びるとは思いますけど。玉砕覚悟とはいえ。で、本人もお互いに生きていたらって言っているとはいえ、さすがにそこは、生き延びる算段というか、自分でやってますからね。うん、
まあそうだね。
そこは生き延びる算段がついてるんだとは思います。まあ人さんもさすがに、ここで退場するにはもったいないキャラですからね。
そうですね。
まだ死ぬお膳立てはとってないので、続きがあるとは思います。まあ、むしろお話の続き、戦いのその延長戦は、この虎杖君と純平君の間で、こっちの方に行きそうですけどね。
いや、まあそうだね。わざわざ、真人さんもきっと純平と着替えて呪術師と近づけようとしてたりするし、
はいはい、
下藤さんまで来ちゃったしっていう流れですからね。
そんな中でも、この映画の話題でお互いが、ちょっと意気投合するというか通じ合うというところの、この会話の描写、やっぱりこの会話の軽妙さが、呪術廻戦という漫画の良さだなと思わされるような会話でしたね。
ね、そうだね。しかも映画を見たのも伏線だったんだっていう。
そうですね。映画で繋がるという、いや、自然な流れでしたよ。
自然な流れだったね。いや、本当にな、本当に呪術廻戦は構成力とかこの会話の流れ本当に味わっていいんだよな。
はいはいはい。という2は面白かったっていうことを言おうとして口ごもっているようなところに被せるように2は面白かった、その一致する感じっていうのは大変本当に、ほっこりする感じの描写でした。
そうですね。
では続きましてが、約束のネバーランドの第99話、内容としましては、まあ、それぞれ、古文書などを解読した結果、その目的地がはっきりしまして、そこに向かうのは、エマとレイと、そして、自分たちはいけないと思っていたドンとギルダが指名されたんで頼られて嬉しいっていうことで頑張ります。ついでにバイオレットさんとザックさんもついてきますという展開でした。
いや、はい、まあ、この7つの壁の古文書謎は今回は解きませんっていう。
はいはいはい。
無理ですよっていう感じですよね。
まあ、この北へ十里、東へ十里、南へ十里、西へ十里、それじゃあ同じところにっていうのに関しては、螺旋階段的な何かかと思いましたけどね。
なるほどね。 そうすると天へ十里、地へ十里はどうなるんですか？
それは、やっぱり特殊な迷路状のというか、
うん。
なんでしょう。やっぱりルート的に立体的な迷路だとしたら、登ったり下がったりしないとダメじゃないですか。
そうだね。
なんかそういった何かがあるのかなと。でも、天へ十里と地へ十里が、並んでますもんね。
そうなんだよね。この辺も何かあるのかもしれないですね。
はいはい。といった、まあ、何かどういったものかはわかりませんが、やっぱり謎で展開を引っ張る、先に対する興味を持続させる。で、それを解説することによって、一種のアハ体験、気持ちよさ、カタルシスっていう感じの、まあ、約束のネバーランドらしい構成をきちんと踏襲してる感じですね。
そうですね。いやはや、まあまあまあ、なんで、その時のネタバラシに期待しますよ、本当に。
はいはい。
山ちゃんが、謎は全て解けたって言ったら、俺も推理を開始したいと思います。
もう全てこの通りかもしれませんけどね。
ほう。
もうぐるっと一周して、上と下に10時ずつ移動したら、その辺の砂の間に矢がピタッと止まって太陽が東に沈んだ瞬間に地面がゴーって言って壁が出てくるかもしれませんからね。
なんかバカボンの歌みたいになってるじゃないですか。
もちろんまんまじゃねえかっていうこともあるかもしれません。画力で納得させられるってこともあるかもしれませんからね。
はいはいはい、そうですね。
ということで、まあまあ螺旋階段的なとか想像する楽しさを味わっております今。
うん。まあそしてね、本当今回はドンとギルタが号泣ですからっていう。
はい。
いやもう本当にこの二人が活躍してほしいですね。特にギルタちゃんは貴重なメガネ要員として、メガネが割れないように頑張ってほしいですね。
ああ、でもメガネには割れる良さもありますからね。
割れる良さも確かにあるからね。
割れメガネっていう、そういう、オプションパーツもいいですからね。
うん。
ということで結構この際に関しては最初の、脱出するところからしてなかなか秘密を打ち明けてもらえないところからようやく仲間にみたいなそういった不遇な歴史もありますからここで認められたことに関してちゃんと成長できてるというか前進してる感じが等しを感じられるようになってましたね。
そうですね。
あとはまあザックさんバイオレットさんも一応前回で名前と顔が一致する程度にはなりましたし性格もなんとなく分かったりはしますがここからさらに人数が増えたことによって、それぞれの、まあ、社会性というか、
うん、
キャラクター性の深掘りみたいなものも出てきて、それぞれ新しい役割とか、新しいキャラクターの一面を掘り下げるような展開になったらいいなと思ったりします。
はい。
では、続きましてが、鬼滅の刃の第122話で、内容としましては、時藤さんは泡吹いて倒れちゃいました。そして、幻覚の中では、お父さん、お母さん、お兄さんにも認められました。そして、ハンテングさんと戦っている、炭治郎くんはもうダメだ、やばいっていう感じで敵の作った竜に飲み込まれたんですが、そこを、観老寺さんが助けてくれましたという展開でした。
いや、もう、虎徹少年の亡霊面白かったですね。
生きてたんですね。
生きてましたねっていう。いやーなんだろう、この最初の頃のこの泡吹いてる時藤くんというさ、すげえギャグ展開かなと思ってる中でも、ちゃんとこの煉獄さんの唾で感動に持っていく力技は、さすが後藤部先生だと思いましたね。
いや、本当にここはもう泣けますよね。
泣けますね。
いやー、煉獄さんの唾を出した瞬間に時藤さん、記憶の中で煉獄さんに励まされたような、そういった記憶が蘇り、それに今まではこう、覚えてませんでしたからね。
そうだね、
答えられていなかったんでしょうがここに来てちゃんとその思いをそしてもう返せない思いを返せない相手ですからね。
そうですね。
今いなくなってしまった人の思いにいなくなってからようやく気づくことができたといういやーで家族にも認められましたから、
うん、
大変感動的な結末でした。
いやそうですね。まあまあ、なんとかね、ここで。というわけで、もう完全に時藤さんは援軍には来てくれないので、
はい。
炭治郎君は頑張るしかないわけですけれども、いやもうハンテングさん、クソ強いっていうね。
本当ですね。
このボッボッボッボッって出るところとか、アニメ映えしそうでいいなって思いましたね。
ああ、はいはいはい。
いや、だから、相変わらず楽しいバトルしてるんでね。いや、攻守は、ね、選手は交代してしまいましたけれどもね。いや、楽しみですね、この後もっていう。
はいはいはい。いやー、観老寺さんの本気。いや、本当に観老寺さんが駒にいるだけで、すごい華やかですからね。
まあそうだね。
いや大変本当に彼女さんの戦いには期待ですよ。う
ん、もうそうだ、アバズレって言われて怒ってますからね。
はいはい。
まあアバズレって言われてもしょうがないんですけどもね、この格好じゃっていう。
いやでもこの格好は騙されてしてるからしょうがないんですよ。いやコミックスのおまけページにそういう話があるんですよ。 体服担当の人が、観路寺さんにこの制服を出して、でも胸元がちょっとって言ったら、いやでも女性大使は全員この服ですから、あ、そうなのって言って着てたら、忍さんに会った時に、あれあなたの制服普通って言ったら、あ、私もその服は渡されましたけど、その場で燃やしましたっていう。っていうので、観路寺さんだけ騙されて着てたんですよ。
なるほど、じゃあもう作られたアバズレだったもんね。
いや、アバズレではないんですよ、だから、うん、本人はちゃんとこんなの恥ずかしいわって言いながらちゃんと着てたんですから。
なかなか作ったやつが下道だった
そうですね。いや、鬼殺隊結構そういう人いますからね。いや、それは違いますね。庶民的な、まあ、鬼殺隊は結構みんななんか人間的な面を持ってますからね。
そうですね。
隠れの人たちも、
うん、
と裏方の人たちもといった感じですから、決してアバズレではないんですよ。
アバズレではないですからね、本当に。でもその評価を覆してほしいですね、本当に。
はいはいはい。いや、攻撃自体を切りましたからね。
うん。
音と雷を切りましたからね。
雷を切ってすごいよね、本当に。
いや、この刀あってこそなんだとは思いますが。
うん。
いや、どんな戦い方をするのか大変楽しみです。
はい。
では続きまして、ブラックローバーの第169話、内容としましては、ヤミさんの元にやってきた、このシャーロットさん、とても強くなっていて、ヤミさん、まあ、苦戦しつつ全力で殺さず取り返すということで、お互い一撃放ちましたという展開でした。
いや、もう、いや、ね、超絶バトルなわけですけども、途中で土魔法の人が出てきて、
はいはい、
この戦いのレベルの凄さと、ね、を解説してくれるのが、実にブラックローバーらしくいいなってましたね。
はいはいはい。まあ、そうですね。ちゃんとここで一旦歯向かうっていう。ある種、このキャラクターの好感度は一瞬下げますけどね。
まあそうだね。
でもその後にちゃんと自分の言ったこととかを思い返しつつ、それを言葉を翻してでも闇さんに助けを求めるというところで、まあ、トントンかなっていう感じでしたね。
いや、だから良かったなと思いますし、ね、ちゃんとやこれでもう何ですか、姉さんの交際とは認めねえって言っていた人がね、認めてくれたわけですからって。
はい。
もう万々歳ですよっていう。ことが終わればっていうね。
まあそうですね。ということで、まだシャーロットさん呼びかけに応える気配はないですが、やっぱりここは愛の力も大事ですからね。
ですね。
アスタ君が間に合うかどうかわかりませんが、解決した後には単なる勝敗ではなくて、そこに本当に人間的な成長、ヤミさんも魔法帝を失ったことで、ちゃんと今、今までとは違ったヤミさんになってるでしょうし、それに救われる形でシャーロットさんも何か素直さですとか、変化があるかもしれませんからね。
そうですね。
そういった意味で戦いの結末、そこに起こる、変化とかキャラクターの見せ方に大変期待しております。
はい。
では続きましてが、僕のヒーローアカデミアの第194話、内容としましては、デックンの身に起こった出来事についてオールマイトさんと相談しつつ、A 組 B 組の合同戦闘訓練をするところに C 組の新装くんがやってきましたという展開でした。
いや、もう葉隠れちゃんの冬服やばいっすね。
寒いっていう。
冬服じゃないんだっていう。っていうかさ、これなんかすごいやっぱり想像するとどうなってんだろうなって感じしますよね。触ったらやっぱ鳥肌とか立ったりして冷たいとかって言われちゃうんですかねっていう。
いや、言われるんじゃないですか、そりゃ。
いや、夢が広がるね、葉隠れちゃん本当にっていう。
もうそれはいつものことですけどね。
うん。でもなんだろう、冬で寒いってのをちゃんと言ってるっていうのがなんかな、すごいなって思ったんだよねっていう。
ああ。いや、お腹壊さないように気をつけてほしいですけどね。
本当だよって。いやー、やっぱりなー、でも、やっぱり意識しちゃいけない気がするのかね、だけどな。やっぱ地上にしか見えないからなっていう。
そうですよね。ほんと、ハークレちゃんが姿を現してしまうエピソードを早くって思いますよ、いつも。
思いますね。まあ、そして、いよいよ A 組、B 組合同訓練ということで、B 組、かっこいいっすね、みんなっていう。
はい、
はい。いやー、B 組、やっぱ、いいよねって、モノマくんが特に一番いいけどもっていう。
モノマくんが本当にもう行くとこまで行ってますからね。
嘘だね。この高笑いはなんだよっていうと、アンケートが僕調べってなんだよっていうね。
はいはい、はい。
絶対不正働いてんだろ、お前っていう感じがいいよねっていう。
いやー、これで本当になんか、普通にペラってめくったら、今週の、僕のヒーローアカデミア、デクのヒーロー分析ノートっていうキャラ紹介ページでモノマくんが紹介されてて、この人元はこんな普通の顔してたのかってびっくりしましたからね。
そうね。最初は普通だったんだけどね。どんどんどんどんネガティブになって、もう面影ないからね、今。初期の。
今週まともな顔してるコマないですからね。
ないね。
いやー、いいですよ。いいとこまで行ってる感じが。
いや、ほんとそうですね。 いや、なんで本当に、なんかね、真相くんとかも出てきましたけれども、つって。
はいはいはい。
ついに、今までずっと伏線というか、なんかそれっぽい描写がありつつもっていうね。やっと満を持してですからね。いや、果たしてどうなるかって感じです。
いやー、まあそうですね。ということで、特別参加。普通に戦闘訓練、どういう立ち位置で参加するのかわかりませんが、真相くん、デク君によって、その、自分もヒーローを目指そうと思わされるというか、思うことができるようになった真相くんですから、いや、それが、この、今の、まあ、デク君、その他の人に対して、どういった影響を及ぼすのか、大変楽しみですよ。
そうですね。
ということで、今週は、あとは、コスチューム、冬服にコスチュームチェンジということで、まあ、見た目の変化があっていいですね。
いいですね。
そして、デク君のグローブに関しては、おそらくこれは映画公開されている劇場版にちなんだものなんだろうという感じですからね。
うん。
実は2代目。
いやー、でも、初部ちゃん
はい。
なのか、それとも、映画見てないんで、あれなんですけど、初部ちゃんなのか、映画の子なのか、どっちなんですかっていう。
ああ、僕も映画は見てないんですけど、どうもこのグローブはやっぱり映画の子が作ったかなんか重要な感じで、調整を初部さんがやってくれたみたいですからね。
うんうん。
で、結構映画の感想で、やっぱりこのキャラクター、原作の、漫画の方への登場が楽しみです、みたいな感想が結構あるみたいですから、映画も。
うん。
そういう感じになってるみたいですよ。
なるほどね。まあまあ、出てくるんじゃないですか、やっぱりっていう。
はいはいはい。いや、それは大変楽しみですよ。
ですね。
という形で、一応伏線としては、あとは、デク君の前にいた、ワン・フォー・オールの継承者の方々、二人だけ姿が見えないという。
うん。
それは、めっちゃ不吉なっていうか。それは、どうなっちゃってるんでしょうね、一体。
どうなんでしょうね。まあ、個人がここにいて、実は、継承者の中に生きてる奴らもいる、みたいなことなのかもしれない。映ってるのは生きてないみたいな。
そうなんですよね。生きてるかなと思いつつ、生きてるとして今はどうなってるのか。なんかやっぱり、悪に取り込まれてる可能性すらちょっと考えるんですけどね。
うんうんうん。
まあ、味方だったらいいなと思いますよ。
そうですね。
こういった形で、久々にデク君メインのエピソード、A 組ヒーローサイドのエピソード、どうなるのか大変楽しみです。
はい。
では続きまして、テレビアニメ絶好調放送中&オーガさん九州編白熱記念センターカラーのイラギソのユーナさんでした。センターカラーは、ひばりちゃんと、年少組のセンターカラーでした。
いや、そうですね。いや、もうこの、ドヤ顔がいいっすねっていう。
はいはいはい。いやちゃんと、ドヤってるけど、水着の紐をカニに引っ張られてほどけてるという。
う
ん。ひばりちゃんらしさの出てる一枚みたいですね。
いや、そうですね。この後のリアクション、がひばりちゃんらしい感じだよねっていう。
まあもういつもでしょうね。なんでこんなってことでしょうね。うん、といったお色気センターから夏の季節のお色気センターからから内容としましては第123話ということで、小柄志くん大賀さんを説得するんですが聞き入れてもらえずゆうなさんを追いかける大賀さんに逃げられてしまいました。で大賀さんゆうなさんたちのところに行くんですがなんとか間一髪逃れた先で。天候系に行くためにユーナさん街中の鳥居から門を開いて家族がいるかもしれないところへ向かいますという展開でした。
いやもうオーガさんの霊装結界が薄着になったのは理由があったんですねっていう。
いや当然ですよ
サービスだからとかじゃないんですねっていう。
てっきり力を消耗しただけかと思いましたけどね。
うん。
そこに関してはまあ後から実はっていうそれを伏線にした形で能力披露でした。
いやそうですね。なんかこれは便利に使えそうな能力だなと思いますよね。後々っていう。はいはい、
武装連携の、シルバースキンを思い出しますけどね。
はいはい、そうですね。
シルバースキンリバースを思い出しますが。
そして、まあ本当に、もうユーナさんの秘密がついに明らかになるっていうところなんですけれども。
はい
はい。なんでメイド服なんですかね。
本当ですね。
この辺もあれですかね、三浦先生のなんかシリアスをやろうとしたらちょっとお色気に逃げちゃうって照れなんですかね。
もしくは、天候家がすごいなんか、そういう、オタク気質のところなのかもしれませんしね。
でも別に変身したのはさ、小柚ちゃんのせいであってさ、天候家関係ないじゃん。
いや、それがきっとどっかで何か伏線が生かされるんですよ、きっと。
うん、
あの時メイド服になったのはこのためだったのかっていう展開があるんですよ。
いや、まあそうだね。今回は霊装結界でもやられましたから、いや、可能性はありますよ、本当に。
はいはいはい。いや、この衣装チェンジっていうのは確かに、霊装結界とちなんだ何か勝利への布石なのかもしれませんし。それで言ったら、先週の ちさきさんがタヌキ好きになっちゃったっていうやつも、なぜ突然っていう話はしましたけど、でもやっぱりユーナさんの成仏とかの話にちなんで、もしかするとその、あとはやっぱりその、ガランドーの話とかに関して、その、取り付く、何々付きみたいな、そういった設定が今後大きく絡んでくるからこそ、その予習としてやったのかなと、ちょっと思いましたしね。
うんうんうん、そうだね。
いや、僕は三浦先生なら全然そういった、きちんとした構成踏んでくると思ってますので。
うん。
だから、あれも、ただのなんか唐突な、たぬきっこギャグかと思いきや、その取り付きっていうのに関しては、ガランドーの正体、ユーナさんの今後っていうのに関して、何か絡んでくる伏線なんじゃないかなと、メイド服に対しても同じような期待をしてますよ。
そうですね、そこまでちょっと煽られたら、俺も期待せざるを得ないですね。
いや、全然そういううまいことをやってくださると思ってますので。
はい。
もう誇張でなく真面目に期待しております。では、続きましてが、アクタージュの第29話、内容としましては、ユナキさんは、公園で人形劇をやって子供を笑わせる、子供にみんなに喜んでもらうことで、感情表現を得得しました。そして、アラヤ君にストーカーされることになりましたという展開でした。
いや、もうアラヤ君ストーカーは衝撃的でしたね。
そうですね。
いやー、すごいね。これだって、前の共演者とか大丈夫だったの本当にっていう感じもあるからね。
いやー、もう、どうなったんでしょうね、今まで。
うん。なんか、潰されてもおかしくないなんですけど、ちょっとそのあたり教えてほしいなって思ってるんですけどもね。
確かに。
いやー、まさかこんな展開でこの、なんでしょう。あ、ヨナギちゃん関連のこのラブ話を進めてくるとは思わなかったんで、いや、すごい俺は楽しいですね、今回。
いや、本当ですよ。きっと、これに対して、アキラくんも参戦してくると思いますからね。
いや、本当ですよ。煉獄さんも参戦してきますよ、きっとっていう。
あれは、多分、きっと普通にいますよ。家に。
家に
いや、もう、アキラくんも、そんな、そうや、じゃあ、これに、なんでしょう。アキラくんも、ああ、じゃあ、それは僕の成長にも関わるかもしれない。じゃあ、アレヤ君が行くんなら僕もって言って二人してヨナギさんの部屋に行ったら多分普通に子供たちの世話してますよ。
いそうで怖いね。
そういうもうザ・ラブ展開。さすがアンアンに乗る漫画ですよ。
そうですね。いや、はい、もうだから、いやもうガンガンやってほしいなって思いますねって。
はいはいはい。という形でまあ感情表現を得得する、観客を意識するというか、観客に伝える感情表現ができるようになるというのをまあ、普通にその子供たちを世話してきた自分たちのルーツっていうのを思い出して得得するっていう理論構築とそれをビジュアル的に見せるために人形劇というそういった、ビジュアル演出に結びつけるという形でまあわかりやすく入ってくる感じので大駒もきちんと使う感じの、大変しっかりした感じでした。
え、そうですね。ちゃんとギャグにもなったしね。コンタとポンスケがいないとできないっていうね。
はいはいはい。まあまあこれは一種のあざとさかもしれませんけどね。
いや、もう、あざといですね、ヨナギちゃんっていう。
で、これでもう、これがいないとできないって言ってるのに、明日から台本に入れっていう。うん、もう、
いや、だから、
これを持ったままやるんですかね。
絶対やるでしょ。いやー、あざとい。そのあざとさも含めて、まあ、アラヤ君がどう反応してくれるかって楽しみにしてますよっていう。
はいはいはい。いやー、ということで、ストーカー。いやー、ということで、もう完全にツンケンした千代子さんとは対局の、べったりなライバルキャラとして。
うん。
いや、ヨナギさんがそれに対してどう対応するのか、そしてどういう対決になって、どう勝利するのか、今からそのロジック、その路線に入ったと思ってますので。
そうだね。
その滑走路に乗ったと思ってますので、その勝負と勝利がどうなるか大変楽しみです。
はい。
では続きまして、アリスと太陽の第7話内容としましては、太陽くん閉じ込められているんで、アリスちゃんたちが頑張って見つけ出して助け出してあげたら、太陽くんは閉じ込められている中、曲作りをしていました。そして、アリスと太陽、揃いました。ゴンドラで登場ですという展開でした。
いや、もう、唐突なパンチラ、いいですか？よかったですね。っていう。
ああ、はいはいはい。
もう、これでね、次の役もゲットでっていう雰囲気ですからね。っていう。もう、あざとい。アリスちゃんあざといっていう感じでしたね。
なるほど。確かに、ここ、僕はあんまり見逃してましたね。ここで飛び降りてきて、ダン、うん、いいね、じゃないんですね。飛び降りて、さってパンツに注目してるコマが入って、いいね、キランなんですね。
そうそうそう。これ、息のいい若手がいないかですからっていう。
はいはいはい。
これはもう次、絶対、これの出番あるでしょっていう。
いや、もう完全にそうですね。このパンツに狙いを定められましたね。
うん。いやー、あざといっすね、っていう。まあまあまあ、本当にね、今週はでも良かったですね。なんか、 このプロデューサーのこの悪ね、悪どいことに対して若者がみんなロックじゃないんでとかパンクじゃねえんでとかって言って反論して、
はいはいはい。
でまあみんながアリスちゃんたち応援してくれて、アリスちゃんがまあなんだろうね、それらをこうね叩きのめすとかそういう方じゃなくて派手に行こうぜって言ってプラスの方面でドーンっていくっていう展開、
はいはい。
これはなんか若者っぽくていいなって思いましたねっていう。
まあそうですね、確かに若者っぽくてというかまあ少年漫画的にはそこで。単純にギリギリ間に合ったっていうだけじゃなくて上乗せしてくるっていうのはすごく少年漫画っぽいですし、それに対して周りがすごい協力的で大人と若者っていう構図にしてるのはちょっとこの漫画の特色っていう感じではありますよね。
うん、そうだね。でもね、俺がすごい気に入ったのはさ、やっぱりなんだろう、こういう悪い奴がいるとさ、悪い奴を懲らしめるというかさ、悪い奴をギャフンと言わせようっていう方向にちょっと思考が行きがちなんだけど、
はいはい、
ちょっとそうではない方向って、まあ、もちろん相手の意図は破ってるんだけども、それよりもなんか派手にやろうぜとかっていうさ、プラスの方向に、こうね、意識を持っていくっていうのはなんかすごいいいところだって思うんですよね、この漫画のっていう。
なるほど。まあ、そうですね。で、結局最終的には、その偉い人の、嫌な人の、鼻が明かされて、やっぱり後ろに転がって池に落ちればいいわけですからね。
その通りですね。
結果往来で。
うん。
いやその辺は確かにそのある種の、痛快感爽快感というか主人公たちの邪気のない感じっていうのがきちんと出る形にはなってましたね。
そうですね。いやはい、まあというわけで本当にまあこの後音楽バトルがどうなるかってことですね。シノンちゃんもなんか強くなれるって言ってますからね。
はいはいはい。
圧勝ってこともないでしょうからね。いや楽しみですね。
いやシノンちゃんがメンバーになるんじゃないかと期待してるんですけどね。
うん。
果たしてアリスと太陽とシノンっていう名前がどんどん続いていくかもしれませんからね。
それは最終的になんかすごい長くならないっていう。
それはそれで面白いですけどね。
うん。
いや、ということで、シノンちゃんとの関係性、シノンちゃんの覚醒っていうのも今後の展開にきっと絡んできますからね。
うん。
いや、これから何か芸能界立志団になるのかわかりませんが、とりあえずは次の演奏に対して周りのリアクション、それがどういった感じなのか、は楽しみですし、あとそういえばこの閉じ込められている太陽くんが作曲してたっていうのが結構ネタとして好きなんですよね。お話として好きなので、
うんうんうん、
太陽くんが本当にただただ振り回されてというか引っ張られて引き上げられてここにいるっていう感じがどうしても僕の中の印象だと強くなってしまうところがあったので、それに対してこの閉じ込められてしまっても楽器があったんでついつい作曲してましたっていう、まあもっと言ってしまえば本当にスマホ一台あれば作曲なんてできますからね。
そうですね。
そういった意味で危機的状況なのについつい作曲してしまうっていうあたりはちょっとこの狂気性天才性に通じるものがあって、そこをこそもっと強めに描写してくれた方がむしろ好みだったぐらいですよという感じで太陽くんの閉じ込められるリアクションに関してもまあいいなと思えるものでしたので、その成果として演奏よりいいものになってるでしょうから大変それが楽しみです。
はい、
では続きまして日の丸相撲の第205話、内容としましてはラブ4出てきた日の丸くんたちは、ゆうまさんや、千尋さんに襲われてしまいました。そして相撲部屋に行くと、相撲ダチコ相撲部のメンバーが集まってたんでみんなで戦おうという展開でした。
いや母艦ゆうまさんでしたね。
ゆうまさんではないだろうって言ったらゆうまさんでしたね。
いや本当はゆうまさんはもっと聞き分けのいい兄貴になってたと思ったんだけど、妹の行動を GPS で監視するやべえ兄貴でしたね。
本当ですよ。もう成人してるっていう、本当その通りですよね。
本当だよ。しかもわざわざね、まあ、国崎くんだけじゃなくてね、昔のチンピラ仲間も連れてきてるしねっていう。
はいはいはい。
この辺、頑張りすぎだろ、ユーマさんって思ったからね。
いやー、ユーマさん、ちょっと暴走にしても、なんでしょう。もうちょっと普段はこんな人じゃないけど、ついつい取り乱して的なフォローが欲しかったぐらいですけどね。
うん。やっぱ根っこは変わってるなっていう。
ちょっとユーマさんはダチコ最強感が出ちゃってますね。
ですね。いや、そしてまあ千尋くんがね、出てきてね、な、良かったですね。
はいはいはい。
いや、やっぱです。本当先週のさ、このレイナさんのね、これから団体戦よっていう流れがあった中で、
はいはいはい。
本当全員が集結してみんなで戦おうっていうこのコマに繋がっていく感じ、もうこれはもうさすが、川田先生だと思いました、本当に。
いや、本当に、ちゃんと、第一部でやってきたことっていうのが、しっかりとここに戻ってくる感じ。なかなか、元の相撲部のメンツが、まあ、顔を合わせないとか、関わり合いにならないとか、その辺が、第二部始まってしばらくは、やっぱりちょっと、フラストレーションというか、期待を持ってましたからね。
うん。
ダチコーメンツとどう絡むんだろう、どうなるんだろう、そこのところに期待するような感じがありつつ、第二部が進行していくと、なんとなくその辺も、まあ、これはこれでという感じで、ないことに慣れていったりしましたが、 それがここで改めて戻ってくると、本当になんか、あの頃のいい感じが、
うん、
あの頃の感じが戻ってきた感じがして、いやー、大変いい盛り上がりでしたよ。
いやー、よかったですね。本当にな、日の丸相撲はギャグも面白いからな。最初の頃のレイナの心と体は最高じゃーとかって言ったところとかも良かったしねって。
はいはい。
ボーカーの登場も引いて出てくるっていうのが良かったって。
まさかの登場が当たり屋でしたからね。
そうだね。
いやー、という本当に過剰に、普通に仲間たちが来てっていうだけじゃないですからね。この過剰な演出がありましたからね。
そうだね。
いやー、そういった点でも結構感動的な後半に、行く前にいい緩みが緩急があった気がしますね。
そうですね。
いやということでこの、団体戦これからはみんなも気持ちよく日の丸くんを応援してくれるでしょうし、日の丸くんの表情も本当にあの頃のようなスッキリした生き生きとした表情になっていますので、大変この今の日の丸くんの日の丸相撲というのがどういったビジュアルで描かれるのかも大変楽しみですよ。
ですね。
では続きまして、僕たちは勉強ができないの第75話、内容としましては、アシュミ先輩のメイド喫茶で、ゲーム大会イベントがやるということで、その景品というか手伝いの報酬に惹かれてリズちゃんも参加したんですが、弱すぎて大問題だったんですが、アシュミ先輩がフォローしたら勝つことができて、その結果リズちゃんは、何か改めて自分の心理学を学びたい、人のことを理解したいという気持ちとかと、向き合って確信を持つことができました。ご主人様という展開でした。
いやもう誰もが待ち望んだメガネ巨乳メイドがついにっていう感じですよっていう。
本当に、いやもうリズちゃんはある種その、狙ってない、本人が狙ってないからこそ許される感じですからね。
いやそうですね。
メイドの中になっちゃったらもうあざとすぎて。
いや本当だね。胸元も少々きついてるとかあざとすぎるから、ね、本当に。
はいはいはい。
いやーでも本当に良かったね。いやもうアシュミー先輩と絡むっていうことも実際珍しくて良かったし。
はいはいはい。
いやもうなんか本当今週はもうリズちゃん可愛すぎ、やったねっていう。
本当ですね。
感じで良かったですね。今までで一番可愛いんじゃないですか、下手するとっていう。
いやーこの勝ったリズちゃん良かったですね。
良かったね。本当に負けて悔いなしっていう観客度ってかね、あの、お客さんの気持ちが分かったからね。
はいはいはい。
いやー、ほんとよかった。そしてその上でね、本当に最後のね、あれですよっていう、この素の時に、はい、ご主人様って言うっていうね。
はいはいはい。
これもう、地位吐くしかないからね。いや、やばいじゃないですか、なんか。やっぱ、メイドを着てる時に、ご主人様ってね、プレイなんですよ。プレイ、それはもともと、プレイ感があっていいんだけれども、こういう時に言うご主人様はガチ感があるんで、なんか余計にこう来るものがあるんだよね。
まあ、そうですね、確かに。
うん。
確かに確かに。ここで日常の中で言われるっていう、しかもそれが狙ってないですからね。ギャグじゃないですからね。
そうだね。
っていうこのシチュエーションはなかなかこう、ぐっと心臓を締め付けるものがありますよね。
うん。いやー、さすがだよっていう。さすい先生さすがだよって、もう今週は何回さすがってんだ俺っていう流れですけど、よかったですね。
はいはい。確かに最後のところは本当シチュエーション的に、恋愛に無頓着で何か、危険な発言を無自覚にうっかりしてしまうという、そのリズちゃんの良さが出ていましたし、あとは本当に見た目的な可愛さも追求されている大変なリズちゃん回でした。
はい。
では続きまして、田中誠司の第8話、内容としましては、係長と戦ったら負けそうになるんですが、何かメガネを外したというか外れた田中さんは、すごく様子が急変一変した感じだったんですが、猫の係長が止めに来た感じですという展開でした。
いやもう田中さん怖くないですかっていう。
そうですね、ホラー漫画の画風になりましたね。
いや本当だよ、僕はずっと田中誠司をギャグ漫画だって言い続けてるけど、ギャグ漫画じゃなくなっちゃうどうすんだよっていう。
そうですね、いやもう来週からはこの画風でギャグやるんじゃないですか。
それはそれで面白いなっていう。いや、はい。まあ、だから本当に、田中誠司がどうですか、これはもうバトル漫画にシフトしていく展開なのかと思いつつ、でもまあ最後に猫係長が出てきてくれたんで、ギャグ漫画に戻るのか、果たしてどうなのかっていう、楽しみではありますね。まあ、
そうですね。今週は一応ギャグほとんどないですもんね。
ないですね。
まあ、世界観がふざけてるっていうのは違いますね。全部そのビジネスに見立ててっていうところがやっぱりユーモアとして多少働いてはいますけど、まあ、ギャグらしいギャグは最初に田中誠司が遊びに来たっていうのに対して、遊びに来たんならと普通に対応するという、
うん、
そこくらいでしたね。
そこくらいでしたね。
いやー、ということで、真面目なバトル漫画、田中誠二のパワーアップ展開にも大変期待ですよ。
うん。
ある種、こういう、伏線で示しているパワーアップですとか、真の姿ですか、正体ですとか、これを、まあ、うまく引っ張る漫画っていうのもいっぱいありますけど、下手に引っ張るぐらいなら早く出した方が面白いですからね、やっぱり。
その通りだね。
だからもう、早く見たいなっていう思いがありますよ。でも、暴走した結果、何か取り返しのつかない、もう、時岡くんに暴言とか入ってほしいですからね。
そうだね。昔はやんちゃだった頃の田中誠二が見れるかもしれませんからね。
時岡くんにうるせえとか言ってほしいですね。
うん。
といった、田中誠二の、正体、真の姿、一変した姿、これからの発展に期待です。
はい。
では続きましてが、新展開突入、超人気御礼センターカラー41ページ、ボルト、ナルトネクストジェネレーションとなっておりました。センターカラーは久々に、ナルトのセンターカラーでした。
そうですね。いやはや、まあ、ナルト大活躍会ですからね。はい、当然ですよ。
大人ナルトとクラマの、センターカラー。そして内容としましては第26話ということで、ナルトはホカゲ会議も、経て、この、カワキ君を自分の家で付きっきりで保護するっていうことを認めてもらい、家に連れて帰って、それぞれちょっと衝突したりもするんですが、一応そのひまちゃんを間に挟むような形でなんとか和解してボルトとお互いに名乗り合いますという展開でした。
いや、まさかの一つ屋根の下展開ですねって。
いや、もう本当ですよ。あいつが、意外なあいつと突然同居の展開でしたよね。
本当そうなんで。こんな展開なんだって思って、ちょっと面白かったですね。
はいはいはい。
まあもちろんね、そういうのもありますし、やっぱちょっとね、なんだかんだでちょっと最後和解するっていうところも、和解してるのかこれ。
まあ、一応謝りましたからね。
そうだね。お互い紹介して、まあちょっとこれからやっていこうっていう展開になるわけじゃないですか。これはでも本当にね、やっぱ最初に、ね、このボルトが始まる最初のところで、カワキとナルトが里でね、こう、主張をぶつけ合って対決してるっていう、崩壊する里でっていうのがありますから。
はい、はい。
でもそれにつながる、まずはこの二人仲良くなるっていうところのシーンということでね、いや、多分先に対する、こう、期待値がガンガン上がっていく展開になってるなって思いましたね。
まあ本当そうですね。いや、本当に第一話のところで、まあ現状よりもだいぶ成長した感じの二人が、大変深刻な感じで戦う。一体どうやってあそこに結びつくのかっていうのは、大きな伏線引っ張りではありましたが、まずは一つ屋根の下、共同生活、家族として暮らすっていうところから始まるっていうのは、うん、なかなか大きい引きでしたね。
そうだね。
いやー、ということで、お互いの真のところ、思想の違いみたいなところ、今のところ二人の共通点みたいな、まあ川木くんも悪いやつじゃない的なところがきちんと示されましたからね。
うん。
そういう形で二人の共通点がまずは示されて、なんとかこう感情移入できる感じになって、好感も持てるような感じになったので、ここから改めて二人の違い、今後どう違っていくのか、それが違った上でどう同じなのかっていった形で、それぞれのキャラクターより深く見えてきて、その関係性が変化していっても、いい感じにカップリングできたらいいですね。
そうですね、カップリングできたらいいですね。
いや、大人になるとも頼もしいですね。
そうですね。いやー、ね。引き分けのね、野郎だーって言ってるところはね。
はいはいはい。
漫画違うんじゃないかって気もするけど。かっこいいですね。
本当にそれまで普通になんか日常生活をやっている映像だったのが、小道具も何か背景も全て日常生活っていう感じだったのが、突然ナルトが変身しちゃいますからね。
そうだね。この急なバトル漫画展開の中でいいですよ。
はいはいはい。いやまあまあそれはある種のかっこよさではありましたよ。ということで、この一つ屋根の下は大変楽しみです。
はい。
では続きまして、配給の第314話、内容としましては、影山くん、剣馬くんのセットアップを評価しつつ、勇気を持ってオープントスを上げた結果、日向くんが、すごいジャンプしたっていう展開でした。
いや、もうこのセンターオープン、すごくなかったですか？
いや、もうゾッとしましたよ。
本当これまでさ、いかにこのネコマの守備が完成した中で、どう針の穴を通すかとかさ、
はいはいはい、
ブロックをかわすかみたいなことをずっと焦点に当てて見てきたのに対してさ、オープン攻撃ですよっていう、
ね。はいはいはいはい、
この、もうある種エースを信じてあげるトスみたいなさ、そういう展開になると思ってなかったからさ、
はい、
いやもうめちゃめちゃびっくりしたね、これはっていう。
いやで、それに対して日向くん、この目の前が崖っていう描写からの、もう、この表情で飛び上がるという、
うん。
そこに対する恐怖はないですからね。
ないですからね。 うわー、こんな餌もらっちゃっていいですかみたいな。はいはい。ハムスターのような顔になってますけども、っていう。いやー、すごい良かったね。このイメージカットもね、もちゃめちゃこの檻の、をね、この窮屈な感じを、このカゴ、鳥カゴで表現した中で、ひなたくんがそれをブワーンって破るっていうね。
はい。
このイメージカットもめっちゃ決まってるんだよね。
この大駒の連なりっていう視点の角度を移動して、この体育館の天井をこんなに描いた漫画がありますかね、果たして。
どうでしょうね。
いやー、という、この天井の背景の書き込みからの飛び上がるひなたくんの大駒からのこの気持ちよさってはなかったですね。
いや、なかったですね。いやだから本当にすげえ書いたなって思ったよ、これ。溜めて溜めて溜めて、ゴンっていう、ね。
本当に、大体やっぱり、スポーツ漫画ってある程度上手くなっちゃうと、自力での勝負になってきたりとか、その、そんなに気を照らわなかったり、はっきりした成長が具体的に描写しづらくなっていったりしますけど、うん、いや、配球は本当に掘り尽くされることがないですね。
そうですね。
本当に成長変化、そういったのの、大喜利が尽きることがないっていうのが今度はこう来たかっていう、いやー配球はいいですね、ほんと。
いや、いいですね。まあだから本当にね、来週はこれをちゃんと決めてね、さらなるひなたくんのね、この成長具合というかね、猫間との対決みたいですねっていう。
はいはい。影山くんの方も今回オープン上げてすげーっていう感じではありましたが、最初のところで剣馬くんを評価する視点みたいな、なんかやっぱり今回のもその影響なのかもしれませんが、何か本人の成長につながりそうな感じがしますしね。
そうですね。
いや、その辺もどう変化を受け入れていくのかといった点も大変楽しみです。
はい。
では続きまして、もみじの季節の第14話、内容としましてはもみじくんと、他人の将棋を否定する、実は将棋の神サルスベリイサム九段のお孫さんだったところのサルスベリさんは対局をすることになります。その、おじいちゃんというのはもみじくんのお兄さんの桜さんのデビュー戦で負けて引退した棋士でしたという展開でした。
いや、だからまさかの二人に因縁があったっていう感じになりましたね。
そうですね。
いや、だからまあ変な話、やっぱりね、戦う相手にはやっぱりなんだろう、もみじくんが噛みつくだけでは因縁が弱いので、戦う意味がっていう。
まあ、ね、ここで、はいはい。
まあ出してきたのはいいなと思いますし、相手の方がね、思ったよりも、もみじくんを意識してるんでね、その辺がどう出るかっていうところは楽しみにしてますけどもね。
まあそうですね、伝説の弟と。まあ、因縁という形で言えば本当にそのお兄さんの方の因縁、一応、このもみじくん自体も友達の将棋、まあ自分の将棋っていうのも、痛々しい的な、苦しい的な、そういった否定のされ方をしてるから、それに立ち向かうっていうところは、あるとはいえ、あんまりそこのところが、何かを守るとか何かを勝ち取るための戦いって感じがしないんですよね。
うん、うん、うん。そうだね。
そこのところがやっぱりちょっと、それほど因縁深くは感じなかったりもするんですけどね。
うん。
でもまあ、とりあえずは、将棋否定されてるから、まあ、勝ちゃいいんですよ、きっと。
いや、そうなんだよね。僕はさ、結構勝負事ってさ、別に才能とかさ、家庭とか努力とかどうでもよくてさ、勝った方が偉いっていうタイプなんですよ。
はい、はい、はい。
で、結果としてっていうね。だから、それに対して、だから、ある種ね、この、サルスベリ君は、まあ、天才で、ただ強い、虎は強いみたいな、そんなノリでいてほしかったんだけども。
はい、はい。
で、対抗するもみじくんが本当泥沼というかさ、この、ものすごい、こうなんだろう、うじうじうじうじ進んできたタイプっていう風に描かれてて。
はいはいはい。
でも、なんかね、それっちの方が正しいんだっていう感じをこの作者がすごい出すじゃないですか。天才型や感覚型はダメだみたいな。
うん。
俺、それ意外とこの作者のこの情念みたいなものが現れてて、この対決すごい楽しみだなって思ってるんですよね。
まあ、どうでしょうね。一応、どっちが上っていう書き方はしてないとは思いますけどね、僕は。うん、確かにその、もみじくんっていうのが、弱いけど努力してきたっていうことに評価を置く見方がなくはないですからね。
うん。
そこは確かに評価が分かれるところのような気はしますが、とりあえずここで、どういったその天性の強さに対して努力してきた理論の強さがどう立ち向かうか、っていうのをしっかり描いてくれたらいいなとは思っております。
そうですね。まあもしくは苦しんだ方が偉いみたいな。
ああ。 どうなんでしょうね。結局この漫画が、のテーマ的なところっていうのが、まだ僕は飲み込みきれてないところがありますので。
うん。そうだね。むしろ、俺はだんだんとこのなんだろう、もみじくんの苦しみとか、そのいかに苦しんだか、それが力になっていくんだっていうところがテーマになっていってるような気がしてるんだよね。
ほう。なるほど。
うん。まあまあ、それはあくまでそういう見方もあるんじゃないかなくらいで、まあ結局この勝負の中でね、果たしてどういう結論が出るかっていうのを、だから、ある意味ではそれが作者の中すげえ個性になりそうな雰囲気があるので、楽しみにしてるんですよね。
まあそうですね。結局、キャラクターの性格とか特徴とかを見せるときには、やっぱり他のキャラクターとの対比っていうのが大事ですし、それをしないとほぼキャラの個性出すってかなり難しいですからね。
そうですね。
そういう点で言ったら、このサルスリさんとの対局、対比、対象、っていう形でもみじくんのキャラクターテーマ背負っているものっていうのが改めて浮き彫りになったらいいなと期待しています。
はい、
では続きまして、初撃の相馬の第275話、内容としましては、この鈴木先生だったかの、料理はとてもすごかったんで相馬くん敗北して包丁に関してはいらないって言われちゃいます、という展開でした。
いやもう、美味しい料理を食ったら立てねえっていうところは、相変わらず相馬のよくわかんねえところですよね。
まあそうですね。第2部に入って、より一層バトル漫画感を増してますよね。
うん。なぜゴミ箱に突っ込まれているのかっていう。いやまあまあでも、説得力はありましたよっていう。
はいはいはい。
皿のプレッシャーに吹っ飛ばされてるわけですからっていう。
まあそうですね。皿の熱プレッシャーに吹っ飛ばされちゃうんですからね。うん、もうほんと壁にひびとか入れて吹っ飛んでもいいんですけどね、別に。
まあね。
うわ、バカンっていう。そこまで多少漫画太郎世界に近くなってきちゃいますか。
うん。まあだからそのあたりは多少リアリティを入れてるんですかねっていう。
まあまあ、お肌毛とかやってる時点でもうあれですからね。
まあね。
吹っ飛ぶ程度。普通ですよ。うん、
そうだね。いや、はい、まあ今回は北風と太陽の割合だけど、北風が勝ってしまったというリアクションでしたけどもっていう。
ああ。
白さはあんま関係なかったんですねっていう。
まあまあ、化粧とかそういうのに関しても全部吹き飛ばしてるってことですからね、これで。
はいはいはい。
そういう意味で、まあ、素に戻るというか、すべてをさらけ出す的な意味で、しろという、
うん。
そういうちょっと人種差別的なメッセージが込められてるんだと思います。
それは違うだろう。いや、はや。まあまあまあ、しかし本当に包丁はいらないって言われちゃったし。
はいはい、
はい。どうしよう、この勝負どこに進んでいくんだろうって思ったところで、最後、エリナ様がお姫様抱っこされてるってところは、いいね取られ感があってよかったですねっていう。
いやー、でもここに関してエリナさんはもう相馬くんのことを好きだっていう僕は確信の上で信頼してますから。
うん。
そこに関してはこのもう鈴木さんが、あっさり振られる、不遇な目に遭うのを期待してますよ。
はいはいはい。なるほどね。まあそしたらでもあれじゃない、鈴木さんは今度エリナ様に直撃を申し込むじゃないですかっていう。
ああ、いいですね。
勝ったら俺のものになれっていう。
ああ、それはいいですね。
うん。
ぜひその展開見たいですね。
見たいですね。まあ、というわけで本当に、まあ、相馬くんはいつ復活するのか分かりませんけれどもっていう。
はいはいはい。
田所ちゃんはここがチャンスだぞっていうね。
まあ、そう。まあまあまあ、そんなことはないですけどね。完全にさらわれてる形でエリナ様のお姫様感が増してますからね。
そうですね。
ということで、もうエリナさんを取り合うしかないんじゃ。むしろ田所ちゃんは今ちょっと不遇な気配が滲んでますからね。
滲んでますね。
負けヒロインの気配を出し始めているので、その点はちょっと頑張っていただきたいですが。いやー、ということで勝負、負けから入る勝負ということで、ちゃんと修行からパワーアップからの展開もあるんじゃないかと期待しております。
はい。
では続きまして、最終回でした。ノアズノーツ、内容としましては、第22話で、未来ちゃんが日常を送っていると、謎のノートを発見したら、ループ、世界のこととかに関して書いてあって、で10万年前のことやら何やら全て思い出してノア先生に会ってそのノート渡したら迎え入れてくれましたっていう展開でした。
いやもう急転直下の最終回でしたね。
いや本当ですね。今週終わるとは思うのは半分くらいでしたよ、確率としては。
いや僕は終わると思ってなかったですからね。もうあと 3,4 週くらい終わるにしてもやってねえ。ちゃんとループセオリーの話ちゃんとしてくれると思ったのにっていう。
そうなんですよね。ある程度説明しようと思うとやっぱり1話では足りないかな、やっぱり2話くらいはあとあるのかなっていう思いはあったんですけどね、
うん、
説明はしませんでしたからね。
本当ですね。これはもう単行本でぜひとも明らかにしてほしいですからね。
ああ、確かに単行本の解説はちょっと期待かもしれませんね。
うん。
最終回に、周りに関して。
本当ですよ。だって、我々が一生懸命考察したのにさ、その答えが出ないって悲しいじゃないですかっていう。
いや、本当に。まあ、そうですね。もうちょっと、情報をたくさん出してくれてもよかったですけどね。
うん。
置き土産として。
そうですね。
もっと考える材料的なものをもっとたくさんあっても面白かったかもしれませんが、まあ、あくまでお話的には、その、すごく長い、悲しい記憶を持っている未来ちゃんが最後先生にようやく出会えてっていう、そこが、まあメインですからね。
いや、そうですね。まあまあ、俺たちの戦いはこれからだエンドですよっていう。
まあそうですね。また、このままじゃ死んじゃいますからね、未来ちゃん。
そうですよ。本当に、長い長い冒険のお話だけど。あと何回ループするんだって感じですかっていう。
まあそうですね。当初というか、最初からこれはその先生との長い長いお話的な、そういった入り第一話からのお話でしたが、その段階だとこれから出会って、その後の、長い長い出来事があるのかというような見せ方だったのが、最終回では、過去も含めての長いお話っていう形が明示されて、ちょっと意味合いが、同じ言葉だけど意味合いが変わったなみたいな、そういう使い方ではありましたからね。
うん、うん、うん。
だからまあこの先が長いかどうかっていうのは多少わからない、ぼかしたような、まあいろんな受け取り方のできるラストではありました。
そうですね。
いやーという形なので、まあ池澤先生の次回作に期待しております。
はい。
では続きまして、君を侵略せよの第13話内容としましては、動物というか、カエルが苦手な、はじめくんが、すごい不純異性交友的な悪い奴だと思っている生徒会の副会長は、生徒会会長の加瀬さんがはじめくんを、何かこう取り押さえるというか更生させようというか告発しようとしていると信じてついていくんですが、加瀬ちゃんははじめくんにデレデレしてるだけなんで捨て台詞を言って去っていきますという展開でした。
いやもうはじめくんを騙すためだったら男の服の中に潜り込むことも厭わないリアちゃんは可愛いですね。
まあ、危ないなと思いましたけどね。
いや、ほんと危ないよね。しかも、これ絶対胸とか当たってますからね、それすらも辞さないっていうのはもう、本当に賛否が分かれると思いますが。
そうですね、これくらい本当に無防備な子が好きっていう人も絶対いますからね。
いますからね。
それと同時に、ちょっとそれは、ビッチ感とは言いませんが。自分だけに優しい方がいいっていう人もいますからね。
いますからね。いやいや、もう僕はもうリアちゃんファン、通称リアリストですから。もうこんなリアちゃんも好きですよっていう。
僕も結構、いやでも微妙な。いやー、ちょっと心配にはなってきますね。
まあそうです
ね。周りの人がもうちょっとなんか気にかけてあげた方がってちょっと思っちゃいますね。
うん。そうですね。まあ納豆についていくのはまあ通常運転ですけどね。
まあまあそこは良かったですね。まあ大変、ギャグ回で個人的にちょっといいなと思ったのはこの、副会長のイメージ、はじめくんのイメージで女生徒を襲い女生徒の衣服を剥ぎ取る、彼の周りには女が絶えないっていう、それをはじめくんに嫌がらせをされるリアちゃん、はじめくんのそばにはべるリアちゃんっていう姿でイメージしておきながら、その後リアちゃんを見ると、あの彼女ははじめの共犯者っていうことで、そのリアちゃんにいじめをしているはじめくんを手伝っているリアちゃんという狂気じみた世界観に突入していく感じがちょっと良かったですね。
いや、良かったですね。このサメくんの、なんだろう、リアクションっていうか、その、イメージカット面白かったからね。その、あの、ハニートラップのところもそうだし、カセイさんのところっていう。
はい、はい。
この、カセイさんが謎のこのハニートラップを仕掛けてるけど、謎の表情をするっていうね。このすごいよくわからない表情。そしてそれが、まるまる入れ替わるっていうところ。
はいはいはい。
このあたりのよくわからなさも良かったからね、サメくん。
はいはい。いやということで、個人的にはやっぱりその、リアちゃん二人っていうイメージの、お前言ってることおかしくないかっていう感じを絵的に表現してるところとか、好きでした。
はい。
では、最後に目次コメントとしましては、
そうですね、ボルトの池本先生、約1年ぶりにポケモン GO を再開、いつの間にこんなに面白くなったんだっていう、実は僕も先週くらいからポケモン GO を再開しまして。
はいはい。
いや、ほんとこれと同じ気分になってますよ。なんでこんな遅くなってるんだっていう。
僕も最初の頃にやって以来ですね、ポケモン GO、
うん、
いや
本当に友達がやってて、はい、お前もやれっつって言って無理やりインストールさせられてやってますけど、いや、はい、楽しいねっていう。
あ、じゃあやってみようかな、でも迷うなぐらいの感じですね、
うん、
やっぱりどうしても時間が絶対かかるって分かってますからね。
いや、そうだね。
時間泥棒だからゲームはなかなか始めるのに、決意が、決断が必要になってきますが、覚悟が必要になってきますが、なかなかポケモン GO、難しいですね。インストールだけしようかなぐらいの感じですね。うん、もし、ジャンプの巻末コメントで、あと一人か二人、ポケモン GO をハマり始めたら、再燃し始めたら、やろうかなと思います、じゃあ。
はい。
あとは、例えば、アクタージュの、松木達也先生、友人の監督作、映画、高崎グラフィティが、全国順次公開とのことを楽しみ、というので、僕は、つい先週、仕様で高崎市に行ってきたんで、
うん。
その時に、この高崎グラフィティのチラシ持ってきてますね、家に。
はいはいはい。
こんなのあるんだっていう。意外なシンクロニシティでびっくりしてます。
あとは、ワンピースの小田先生、海外ドラマのプロデューサー、マーティーさんたちと会議&テンプラ進行中ですっていう、もうドラマですよね、これって。
はいはいはい。
いやー、ワンピースの海外ドラマ、期待半分、不安半分、楽しみですね。
ワンピースをやるわけじゃないんじゃないですか。
ワンピースじゃないのっていう。
小田先生の別企画なんじゃないですか。
いや、これはワンピースですよ。20周年企画でやりますっていう記事出てましたから。
ああ、ワンピースのドラマ、想像がつかないですね。
いや、俺も全く想像がついてないんですよ。だからこそもう、期待半分、不安半分なんですよ。
腕が伸びるとか、漫画だからこその表現、ドラマで腕が伸びてもあれな気がするんですけどね。
いや、まあ別にほら、かつてはトリックとかで、ね、阿部寛もやったし大丈夫ですよ、きっと。
ああ、なるほど。まあ、どんな感じになるのか、やったら見ると思います。
うん、
第1話は。
そうですね。俺も第1話を見て、その後は判断します。
第1話
を
見ると思います。あとは、ノアズノーツ池澤先生、最後まで読んでいただいてありがとうございました。またどこかでお会いしましょうという、まあまあ、最後のコメントでした。
そうです。
では、来週が、事後超重大発表あり、僕たちは勉強はできない関東カラーとなっております。
いや、もう、アニメ化でしょっていう。
まあ、アニメ化なんじゃないですかね。うん、もう、依頼層のゆうなさんと交互にやってったらいいんじゃないですかね。
ああ、一期二期みたいな。
ゆうなさん一期、勉強一期、ゆうなさん二期、勉強二期みたいな。
うん。
もう交互にやってったらいいんじゃないですかね。
そうですね。
いや、僕たちは勉強ができないのアニメは大変楽しみですね。
いや、そうですね。アニメ映えする作品だと思いますからね。
はいはいはい。いやー、ということで本当に僕は、結構今やっているゆうなさんも勉強ができないも、かなり、歴代ジャンプラブコメ漫画の中でも好きな方なので、この軽いノリ。
うん。
いや、大変アニメ化だとしたら嬉しいですし、期待ですし、ゆうなさん、最近のジャンプアニメの中で唯一ちゃんと全話見てますからね、放送分。まあ、ニコニコで見れるからっていうのもあるんですけど。
うん、
いやー、見てますから、にらぎそう。ああ、僕たちは勉強はできないの展開も大変楽しみです。あとはセンターカラーがドクターストーンの、超人気音でセンターカラー。シンプルでいいですね。
いいですね。
あとはこちらもセンターカラーがやってきました。アクタージュ。アラヤが岩薙に急接近、舞台編急加速センターカラーアクタージュとなっています。
いや、そうですね。もう、次に来る漫画大賞5位ですからね、アクタージュ。
おー、それはすごいですね。
ちなみに2位がドクターストーンで、6位が呪術廻戦です。
あー、開始時期で考えたら、呪術廻戦すごいですね。
すごいですね。
いや、大変期待です。そして、もう一つセンターカラーが、巷で噂の霊感少年は少しだけしか見えない人、戦慄ホラー読み切り、センターカラー47ページ、この見える少年、後藤東吾先生原作、松浦健人先生漫画、怪異を解決するのは、霊がほのかに見える少年という展開です。
うん、見える人ですか？
それは、あえて、それにちなんだ、この少しだけしか、見えない人っていう紹介は、まあ見える人をイメージしてるんだと思いますけどね。
うん。そうですね。
まあ見える人なんじゃないですかね。
いや、果たして、そこからどれだけパワーアップしてるか。
そうですね。
現代っぽくなってるか楽しみですねっていう。
どれだけ現代版見える人がどうなってるか大変楽しみです。といった形でセンターから3本となっております。では、来週39号が8月27日発売となっております。では、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。